毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ、
ちょめ。
FM 横浜ポッドキャスト。
戦乱の世が収まり、迎えた天下太平の江戸時代。260年にわたる長期政権は、現代日本の礎を築いたとも言われています。そんな江戸時代を作ったのは、徳川家康。もしも、遥か時代を超えてこの令和の時代に、当時の家康目撃情報がメールで届いていたら、果たしてそこから読み解けるのはどんなことなのか。そんな設定のもと、歴史の裏側と江戸の世相や暮らしを紐解く、聞いて学べるヒストリカルエンターテインメント、歴史大好き芸人コロカン川端武蔵がお送りします。 FM 横浜ポッドキャスト。江戸時代からメールが届きました。家康目撃情報 in 神奈川。どうも、神奈川県住みます芸人のコロウカン川端武蔵です。 FM 横浜ポッドキャストのプログラム、江戸時代からメールが届きました。家康目撃情報 in 神奈川。もう第3回ですか。早いですね。今回ね、大河ドラマで徳川家康を演じているのは松本潤さんですが、もしも私が歴史上の人物を演じることができるとしたら誰を演じたいですかとのことでございまして、僕はもうですね、中国の昔の話が一番好きなんですよ。中国古代史で今もう狙い目がありまして、やっぱりキングダムの実写化あるじゃないですか。絶対に俺はあそこだと思ってまして、李牧っていう敵の、まあ、名軍師がいるんですよ。で僕はもう軍師が好きなんで、なんとか李牧の役が決まるまでにもうちょっと売れないといけないですね。だから僕がやりたいのは李牧。ありそうな一言が。確かにこの FM 横浜から完全に李牧の役が僕の方に来る可能性がゼロではないですもんね。いきますよ。もしも李牧をやるとしたら、吉沢亮さんですか。演じる始皇帝の永世が天下統一を目指してるのに対して怒る李牧。お前は王様の中でも最低の王様だ。これこんなセリフないかもしれないですけど大丈夫ですか。今のちょっと厳しいかもしれない。いやいや、いけるでしょ。ちょっとこれだから一番最悪のパターンは、この FM 横浜がそのキャスティングの人に届いた上で僕が李牧のキャスティングされないことですからね。一番最悪のパターン。頼む、李牧やらせてくれ。皆さん、関係者の各所さんに伝わるように拡散よろしくお願いします。さてさて、では本題に入りまして、今回もメールが届いております。江戸ネームノーアルタカは爪もすごいさんからの家康目撃情報です。平塚にある中原御殿で家康公を見ました。なんか弓矢を背負っているようだったので鷹狩りに行こうとしていたのでしょうか。偉い人たちって本当に鷹狩り好きですよね。セレブの遊び憧れます。なるほど。中原というと今は川崎のイメージがありますけども、中原御殿は現在の平塚市にあります。そこに家康が建てさせた中原御殿は鷹狩りの拠点や京都大阪に行くときに途中で過ごした別荘のようなところだったみたいです。鷹狩りはもうまあセレブというか皆さん好きだったんでしょうけども、特にやっぱ家康は好きだったみたいで、多分徳川家康が一番人生で鷹狩りしているんじゃないかと言われてます。まず第1回でもさらっと言わせてもらったかもしれないんですけど、今川の人質時代にも鷹狩りはしてましたし、その時に人質の分際で鷹狩りすんなよって怒ってきた人を後に許さず切腹させてたりとか、やっぱその俺のことは嫌いになっても鷹狩りのことは嫌いにならないでくださいみたいなスタンスだったのかもしれないですね。 ちなみに天下統一後、鷹狩り用の鷹、徳川家独占してますから、鷹は権力の象徴にもなりますし、どうしてもやっぱその鷹狩りを自分だけのものにしたかった。1000回ってすごいですよね。ちなみになんかゴルフ好きな人とかいるけど、人生で1000回行く人いるんかな。まあ運動と一応戦術の練習にもなるみたいな、どうなのか分かんないですけどね。獲物を追い込んで鷹に狩らせるっていうのが、まあでもゴルフも運動とコミュニケーション戦略を、そうですね、本当ですわ。確かにコースマネージメントです。うわ、戦国武将ゴルフあったら絶対ハマってますよこれ。いやでも鷹狩りの話をしないとですよね。いやでも人生で1000回だから相当ハマったはずです。鷹狩りの銅像とかもありますもんね、静岡に。家康のなんか腕に鷹が乗ってるみたいな。いや相当好きだったようですが、さて今回はまあ鷹狩りだけではないと思いますので、家康の、将軍になってからの一日のスケジュールや、庶民の暮らしなども簡単に触れていければななんて思っております。さあまずは江戸城でございます。江戸城での将軍の暮らし、江戸城はですね、家康がゼロから建てた城ではなくてですね、室町時代にはすでに扇ヶ谷上杉氏というですね、家臣の太田道灌という男が築城したお城でございます。で1590年に家康が、そこに居城をしまして、征夷大将軍になってから大規模な拡張工事を開始して、3代目の家光の時代にやっと完成した。工事の期間は30年間、相当な大工事だったと思います。その時の内閣、要は中心部だけで約100万平方メートル、東京ドーム22個分ということで、全部合わせたら何個分なんだ、計り知れないんじゃないですか。だから中心部だけで22個分ですからね。とんでもなくでかい江戸城、そこで過ごす将軍、将軍の一日のスケジュールってどんなのだったかなというのがちょっと資料ありましたので、そちらご紹介させていただきます。まず起きるのは午前6時。早い、もうちょっとゆっくり起きるのかと思いましたけどもね。胡椒がもーって大声で触れ回るみたいです。将軍が起きたら、もう起きたようのもーなのかな多分。で起きたらやっぱ、あ、将軍起きたから、みんな寝てたらダメだってなってもみんな起きるわけですね。それで洗顔して、ひげ剃りして、多分ひげ剃りとかもやってもらうんでしょうね。で朝食を食べながら髷を結って、なかなかタイトなスケジュールで、次10時になって大奥へ行って礼拝、4時間かかってる。4時間何してんだ。洗顔、ひげ剃り、朝ごはん、しかもその間に髷を結ってもらって4時間。相当ゆっくりしてる。起きてからゴロゴロしてたのかな。そうそう、どうなのかちょっと不安ですが、10時に大奥に行って礼拝します。これは家康もやってたはずなんですけども、家康はやってないのかな。というのも、まあ、礼拝というのが毎回毎回将軍がまあ死んでしまうごとに、どんどんどんどん大奥の奥にですね、廟が立つわけです。でその家康の、特にそれこそ家康の忌日の17日はもう礼拝を特に大事にされたと。家康はもしかしてやってないかもしれないですね、その時まだ誰も死んでないから。2代目以降の将軍は大奥へ行って礼拝をして、お昼ご飯、まだお腹減ってないだろうっていうね、大奥へ行って礼拝しただけでまだお腹減ってない。でお昼ご飯を食べて、ついに政務に取り掛かります。来た来た来た、仕事始まりました。2、3時間ぐらいして自由時間が始まります。短い短い、おい、2、3時間って今でもそうなってきてんのかな、世間は。リモートワークでそれもね、ちょっと大丈夫ってなっちゃうんですけども、自由時間、家康はもちろんねこの時間鷹狩りしてると思うんですけども、いろいろ各将軍によってね、本が好きだったりとか、まあ、いろいろあったみたいでございます。そしてお風呂に入って晩ご飯、晩ご飯食べた後自由時間、午後10時就寝。めちゃくちゃ楽あ、こんなもんなん将軍一日っていう、 2,3 時間でいいんだっていう。まあでもそれぞれあのね、多分書類を整理したりするような仕事、有名な役職で言ったら老中とか江戸時代ありますけども、それぞれの部署がありますから、まあそこら辺が仕事をしてくれてるから、まあ最後の OK サインを出すだけなんでしょうかね。腹減るかねこんなにと思ったんですけど、でも さぞかし豪華なものを食べてるのかななんて思ってたんですけど、実はですね、格式の食べ物イカモノっていうのがあって、こういうのは、格下の食べ物なので将軍の食前には上がらないんですよ。どういうのかなと思ってたらですね、マグロ、あれれと、サンマ、フグ、天ぷら、高級食材、高級料理、だからこれが上がらないので、意外にだから多分豆腐とか多分みんな食ってるんですよ、将軍系。だから意外に、まあ、当時はいいものとしてされてるけども、今の僕たちから見たら質素なものを食べてたのかもなっていうような将軍家の食卓でございます。さあ一方、庶民の暮らし、町人の暮らしはどうでしょうかということで、町人はですね、それこそご飯は基本的には白米、味噌汁、漬物ね。でも江戸時代っていうのは外食文化がありますから、外食は、お寿司、うなぎ、それこそ天ぷら、お蕎麦、これはもう今でも全然食べたい、このようなご飯をたしなんでいたというふうに言われています。だから食生活は意外に庶民の方がなんか豊かだったのかもななんて、お金持ちの町人とかは結構今みたいな贅沢な食べ物を食べてたのかもしれません。さてお金でございますが、1両小判、例えばですが、あの千両役者とか言いますけども、とかあと時代劇必殺仕事人でいうと、あのね、悪代官様のやつでございます、金貨、あれの1両の小判が江戸の初期家康が、いた時代ぐらいだと1両小判1枚で約10万円、まあ、中期後期でも3、5万円ぐらいの価値があったそうです。だから千両役者、まあ、江戸中期か、5万円だとしたら、5000万円を稼げる役者、売れてるな、いいな。でこの小判がですね、まあこんな大きな小判は落ちてないんですけども、ちっちゃなもちろん小銭もあるんですよね当時。それが町中に実は落ちておりまして、そこから生まれたことわざが、早起きは三文の徳だそうです。本当に早起きしたら、まあ夜暗いんですよね、電気がないから、だからお金が落ちてる三文ぐらい、だから三文得するって意味らしいです。今でも頑張ったら早起きして 3円、もうちょいあるかな、3文多分、まあ、300円、きついか、本で届けろよですしね。まあまあ、ちなみに、早起きは3文の得は、まあ、お得の得と得を積むの得かかってることわざなんで、理由はもう5個ぐらいあるそうなんですけども、まあまあそのうちの一つが、早起きしたら本当にお金が落ちていたそうです。だからね、いたんじゃないですか、本当に早起きして探してるような人たちが。ちなみに町人の暮らし、長屋の間取りがですね、6畳らしいです。マジで芸人の一人暮らしの、本当にだいたいそう。僕はあ、ね、それこそシェアハウスをしてるので 3LDK なんで、ちょっといい家ですけども、まあでもあれですよ、血のつながってない野郎が2人いますから、家にそれ込みで 3LDK 住めてますからね。楽しいんですけどね、楽しいけども、ちなみに僕の部屋は 5.5 畳です。しかも 5.5 畳の部屋のなんかど真ん中に出っ張ったクローゼットがあるんですよ。なんかあの漢字で言うなんかデコボコのボコみたいな字になって、部屋がマジなんか収納しづらいね。えでもその分ちょっとね、僕家賃減らしてもらってるんでいいんですけど。まあこんな話は置いといて、さあ江戸時代いろんなお店があったそうで、先ほど外食もありましたが、実は興味深いのもありまして、19文屋というのが実はありまして、これ19文屋、名前でひらめきますかね、三門の徳の門で19文屋、これは、江戸時代の百均ですね。19文屋、当時でいうと480円ぐらいの均一で売ってるものがですね、ハサミとか櫛とか筆とか杯、要はコップと、結構ラインナップも100均で、これが流行ったから13文屋、これが330円ぐらいで、逆にちょっと高級な100均とかも生まれたりして、3コインズ、いやいや、だからもう今江戸時代と同じことしてるんだ。その銀玉とかね、それこそ見たらありますけど、当時のなんか茶屋とか行ってるのも今でもあるような風景だから、 やっぱりそのそこら辺を見ると今の日本のなんか礎を築いたのは江戸時代なんだなぁなんて思います。さて今回のまとめです。苦労をして天下統一をして江戸城を築いた徳川家康、そこから始まる江戸城の将軍の暮らしは思ってたよりも楽ちんな生活ではございました。しかしながら、庶民の生活は今の僕たちにもつながるような生活が始まっており、やはり今の日本の礎を築いたのは江戸時代なんだなと思わせる、そんな内容でございました。メールをくれたノーアルタカは爪もすごいさん、ありがとうございました。感想はツイッターでハッシュタグメールが届きましたをつけてツイートしてください。お待ちしてます。以上、コロカン川端でした。それではまた次回。江戸時代からメールが届きました。家康目撃情報 in 神奈川。